2026年6月の猛暑データを読む、西欧の記録、海面水温、米国の猛暑警報。クドニキスは、2026年6月が西欧で観測史上最も暑い6月であり、世界全体では2番目に暑い6月だと発表した。本記事では、コピークジスニューニーエイ、米国 NWSWPC の資料をもとに、月別の気温順位、海面水温、湿度と健康リスクを合わせて読む方法を整理する。2026年6月は、コピールクリークス基準で、西欧において観測史上最も暑い6月であり、世界全体では2番目に暑い6月だったと報告された。世界全体の順位と地域別の記録は、異なる空間平均を用いるため、世界2位と、西欧で史上最高、同時に成り立ち得る。猛暑リスクは日中の最高気温だけでは判断しにくく、湿度、夜間の最低気温、海面水温、都市ヒートアイランド、脆弱な人口の暴露を合わせて見る必要がある。高い海面水温は沿岸部の夜間冷却を弱め、大気中への水蒸気供給を増やすことで、体感的な暑さと豪雨の可能性の双方に影響し得る。米国の7月中旬の猛暑メッセージは、月別の気候統計が実際の保険電力労働の現場リスクにつながる仕組みを示している。一目で見る2026年6月の猛暑データ、2026年7月交通課、おここ、ユアギュッキー、スカミッチェインチェンジセービスは、2026年6月が西ヨーロッパの観測史上最も暑い6月であり、世界全体では2番目に暑い6月だったと発表した。ヌロ AOAE National Centers for Environmental Information も、7月月初めに2026年6月の全球気候分析を公開した。米国では7月中旬にも、ナイシュニナ Weather Service The Weather Prediction Center による猛暑関連のメッセージが続いている。この資料を読む上で重要な点は一つだ。猛暑は単に二重の最高気温が高いという出来事ではなく、月平均気温、地域別の偏差、海面水温、湿度、夜間の最低気温、健康リスク、インフラの脆弱性が重なって現れる複合的なリスクである。主要データカード項目2026年6月の意味、主な出典読む際の注意点、全球6月気温ミニククイキス基準で、世界全体として2番目に暑い6月区、ロピューペミキス、ヌルエイエイ期間ごとに基準期間、データ同化の方式。海洋陸地の処理方法が異なるため、細かな順位当ては異なる場合がある。西ヨーロッパ6月気温ミトナキス基準で、西ヨーロッパの観測史上、最も暑い6位、クモツーに、地域平均は、全球平均より変動性が大きいため、記録更新がより頻繁に、またはより強く現れることがある。海面水温高温の海域は、沿岸部の湿度、夜間の冷却、大気への水気供給要求に影響する、キニー、クシュース、ヌヌイエエエイ海面水温は、猛暑の直接原因の一つとしてだけ断定するのではなく、大気循環と合わせて解釈する必要がある。米国7月中旬の猛暑別々の高温傾向が、実際の警報注意報健康リスクにつながる事例、NWSWPC AP 警報基準は、地域の気候と健康影響の基準によって異なる。同じ気温でも、地域によってリスクの程度が異なる場合がある。世界2位と、西ヨーロッパ史上最高が、同時に成り立つ理由、気候統計において、世界順位と地域順位は、多大に異なる問いに答える。全球平均は、地球全体の陸地と海洋を広く平均したあたりである。地域平均は、特定の地域だけを切り出して計算したあたりである。地域平均は、全球平均より、大気の停滞、高気圧、海洋の状態、土壌の乾燥、風のパターンといった要因の影響を大きく受ける。したがって、 ある地域で史上最高となっても、他の地域の相対的に低い偏差が全球平均を一部そそるすることがある。つまり、2026年6月の表現は矛盾ではない。西ヨーロッパだけを見れば記録的な6月であり、地球全体を平均すると歴代2位水準だったという意味である。ユミネキュスと AA の資料を合わせて読む方法。キャパリキュ空港 AEA はいずれも信頼性の高い気候分析を提供しているが、全く同じ方法で数値を作成しているわけではない。1. 基準期間を確認する。気温偏差は通常平年よりどれほど高かったかを意味する。しかし平年をどの期間に設定するかによって偏差の値は変わる。例えば1991-2020年平均を基準にする場合と20世紀平均を基準にする場合では数字の見え方が異なることがある。 2. 順位と絶対値を区別する。歴代2番目のような順位は一般に理解しやすいが、実際のリスクを判断するには偏差の大きさ、持続期間、夜間気温、湿度、人口の暴露を合わせて見る必要がある。 3. 月平均と異別の極地を区別する。月平均が高いということは一か月全体が異常に暖かかったという意味である。しかし健康リスクは数日間の極端な高温、熱帯夜、湿度上昇によって急激に大きくなることがある。 4. 再解析データと観測網の違いを理解する。クルズニークシ UEA 号のような再解析データは観測データと大気モデルを組み合わせ全球的に一貫した各種データを作成する。 NOAA の分析も観測と補正受順を使用する。2つの資料は同じ現象を見ているが、細かな計算方法が異なるため数値が完全には一致しないことがある。海面水温が猛暑の解釈で重要な理由。陸地の気温だけの問題ではない。海面水温は次の経路で暑さのリスクを増幅しうる。沿岸地域の夜間冷却の弱まり、海が平年より暖かいと夜間でも沿岸部の空気が十分に冷えないことがある。夜間の最低気温が高いと人体が回復する時間が減り、熱中症などのリスクが高まる。湿度と体感温度の上昇、暖かい海面は大気中への水蒸気供給を増やす可能性がある。湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、同じ気温でも体感上のリスクが大きくなる。大気の不安定性と降水、高温の海面は大気中のエネルギーと水蒸気の条件に影響する。地域によっては猛暑と湿空気が結びつくと強いに若雨や豪雨のリスクも同時に高まることがある。ただし特定の豪雨事例を海面水温だけで説明してはならず、大気循環や前線、地形、風の条件も合わせて見る必要がある。猛暑を気温ではなくリスクとして読む指標、なぜ重要か。データ解釈の問い。日中の最高気温、役外活動、労働、電力需要に直接影響。最高気温が地域の警報基準を超えているか。夜間の最低気温、人体の回復と住居の安全に重要。夜になっても冷えない熱帯夜が続いているか。相対湿度、露天体感温度と熱中症などのリスクを高める。汗の蒸発が難しい蒸し暑さか。海面水温、沿岸部の湿度と夜間気温に影響。周辺海域が平年より暖かいか。持続期間累積ストレスと死亡リスクに重要。何日以上高温が続いているか。脆弱な人口の暴露、実際の被害規模を決定。高齢者、乳幼児、屋外労働者、冷房に脆弱な世帯がどれほど暴露されているか。都市、電力網、労働現場、スポーツイベントの脆弱性。都市、ヒートアイランドと夜間の高温都市はアスファルト、コンクリート、建物の密集、車両の排熱のため周辺地域より暑くなることがある。特に夜に熱が逃げないと熱帯夜が深刻化し、 冷房に脆弱な世帯の健康リスクが高まる。電力網、冷房需要と供給ストレス。猛暑が長引くと冷房需要が急増する。同時に発電所、送電網、変圧器などの電力インフラは高温下で効率と安定性が低下することがある。電力網のリスクは単純な最高気温よりも高温の持続時間と夜間需要に大きく左右される。労働現場、夜課外高温作業のリスク。建設、農業、物流、道路維持補修、配達、調理製造の現場は猛暑に脆弱である。特に高い湿度と直射日光、防護具の着用、休憩不足が重なると熱気漏や熱射病のリスクが高まる。スポーツと大規模イベント、観客と双方にリスク。マラソン、サッカー、屋外コンサート、地域の祭りは気温だけでなく湿度、気が、水の供給、救急対応体制によってリスクの程度が変わる。イベント運営者は単純な予報気温よりも体感温度、時間帯、観客密度、移動動線を合わせて点検する必要がある。米国7月中旬の猛暑メッセージが示すこと。米国の7月中旬の猛暑警報と予報メッセージは、決別の気候記録が実勢活動のリスクへ転換される仕組みを示している。 NOAA の月別分析は大きな背景を説明し、 NWS と WPC の予報警報は特定地域と時間帯の短期リスクを知らせる。月別気候分析、今月がどれほど異例なのかを示す。中期短期予報、どの地域にいつ危険な暑さが来るのかを示す。警報注意報、人とインフラが直ちに対応すべき水準なのかを知らせる。したがって猛暑データは気候統計予報警報行動指針の流れで読むのが良い。月別気候データカード作成テンプレート、気候データや記事、制作報告書で2026年6月の猛暑を引用する際は次の項を分けて記録すると再利用性が高い。フィールド入力例期間、2026年6月、地域、世界全体、西ヨーロッパ、米国など資料機関に記す。 NMOAA、 NEWPPC、 指標平均気温、気温偏差、順位、海面水温、警報水準、主要文。2026年6月は国交プユミクユース基準で西ヨーロッパにおいて観測史上最も暑い6月だった。基準機関、当該機関が使用した基準機関を明記。リスク解釈、湿度、夜間の最低気温、人口の暴露、電力需要と合わせて限界期間別の方法論の違いと地域別の変動性のため、単一の数字だけでリスクを断定しない。引用する際に避けるべき表現。地球全体が全ての地域で史上最高だったと書くと不正確である。全球平均と地域記録は異なる。海面水温のために猛暑が発生したのように単一原因で断定するのは危険である。猛暑は大気循環、土壌水分、海洋の状態、長期的な温暖化の背景が結びついて生じる。気温が同じならリスクも同じという表現は誤りである可能性がある。湿度、夜間の最低気温、適応水準、冷房へのアクセスがリスクを変える。月平均が高いのだから毎日が記録的だったと解釈してはならない。月平均は一か月全体の平均であり、日別の極地とは異なる。結論、2026年6月の猛暑データの核心は西ヨーロッパの記録と全球2位という順位そのものだけではない。より重要なのは猛暑を地別の記録、全球的な背景、海面水温、湿度、夜間の高温、健康リスクが結びついたデータ上の出来事として読むことである。冬に九順 IA の地別分析は気候の背景を提供し、 NWSWPC の警報は実際の対応が必要な時間と場所を知らせる。